それでは今朝のメッセージの聖書箇所を朗読させていただきます。ヨハネの福音書3章の7節から13節ですね。ヨハネの福音書の3章の7節から13節朗読します。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。見よ、サタンの集いに属して、自分はユダヤ人であるという者たちは、こうしよう。実は彼らはユダヤ人ではなく、偽っているのだ。見よ、彼らがあなたの足元に来てひれ伏すようにし、私があなたを愛していることを彼らに知らせよう。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ、地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさい。勝利を得るものを私の神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはない。私はそのものの上に、私の神の名と、私の神の都、すなわち、神のもとから出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして、私の新しい名を書き記そう。耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。以上です。先週は一回、この、黙示録の、メッセージがお休みになりましたけれども、先々週に続いてですね、今日もこのイエス様が7つの教会に宛てた手紙、その中から学びたいと思います。まあ、今日はその中の6番目の手紙をご一緒に学ぶわけなんですが、今も読みましたように、それはフィラデルフィアにある教会に宛てた手紙って言うんですね。まあ、フィラデルフィアという名前は皆さんも、お聞き覚えのあるというんでしょうかね、よく聞いていらっしゃる言葉だと思います。それは、アメリカに同じ名前の町がありますのでね、これは非常に有名な町ですね。まあ、黙示録からこの名前を取ったのか、まあ、他から取ったのかよくわからないんですけれども、有名な名前、地名と言っていいんだろうと思いますね。このフィラデルフィアという名前はギリシャ語で2つの単語がくっついて合成語なんだそうですけれども、意味は兄弟愛っていう意味なんですね。兄弟を愛する、その2つの言葉がくっついた言葉で、兄弟愛という意味を持っている。どうしてこういう名前がこの町に付けられたかといいますと、これは紀元前2世紀にこの町を起こした、この町を始めた王様がおりまして、その王様がですね、自分の先代の王であったお兄さんを非常に尊敬し深く愛していたんだそうなんですね。自分の兄を深く愛するその王様が建てた町ということで、フィラデルフィア、兄弟愛という意味の名前が付けられたのだと言われているんですね。この町は7つの教会があった町の中でも最も歴史の浅い町でありまして、一説によるとブドウ栽培とブドウ酒の産地として非常に栄えた町であったと言われていますね。まあ、それと同時に、地震の多い、地震ですね、地震の多い町としてもこの町は有名であったということが伝えられています。まあ、やがてこの町に福音が伝えられ、そしてキリストを信じる人々が起こされて教会が建てられていったわけなんですが、兄弟愛という名前はね、まさにそのキリストの体である教会にぴったりの名前と言ってよろしいのではないかなというふうに思いますね。まあ、不思議なそういう導きの中でこのフィラデルフィアに教会が建てられていったということですね。ではイエス様はこのフィラデルフィア教会にどんな内容の手紙を送ったんだろうか。 それをこれから見ていきたいと思うわけですが、この手紙の、まあ、おそらく第一の特徴と言っていいんだと思いますが、それは、この手紙の中ではイエス様は、称賛の言葉、祝福の約束以外は、記していない、語っていない、そういう手紙なんですね。実はもうすでに学びました、2番目に学んだスミルナ教会も、同じように、イエス様はお褒めの言葉しか語ってないと、まあ、つまりお叱りの言葉は語ってないというね、そういう手紙がありましたが、もう一つこの6番目のフィラデルフィア教会の手紙もやはり褒める言葉、称賛の言葉はしか書かれてなくて、お叱りのところはですね書かれていない、まあそういう意味では非常に模範的な教会であったのかもしれませんね。この教会から学ぶことは大きいと言っていいのかもしれません。じゃあ一体この教会のどういうところが褒められているんだろうか、どういうところが、まあ、称賛に値するところだったんだろうか、もう一度7節と8節を読んでみたいと思うんですが、フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。ここではまず、イエス様について、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方ということが言われてますね。この聖なる方、真実な方っていうのは、神様にのみ使われる言葉です。神は聖なる神であり、神は真実そのものの方。イエス様ご自身も私は真理であるっておっしゃいましたよね。そういう意味でこれはイエス様こそ神なるお方だ。神なるイエス様を褒めたたえる言葉であると言ってよろしいと思いますね。そしてさらにダビデの鍵を持つ方という言い方がされてますが、これはイエス様という方が特別な権威を持っていらっしゃる。この鍵というのは、ダビデの鍵というのは、権威を象徴する言葉だと言われていますね。この鍵を持ってイエス様が開けると誰も閉じることができない。この鍵を持ってイエス様が閉じると誰も開けることができない。まあそういう絶対的な権威をイエス様は持っていらっしゃるんだっていうことですね。このような権威を持っておられる神なるイエス様がフィラデルフィア教会に向かってこう言いました。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることができない。まあ、これは祝福の言葉であると言っていいでしょうね。私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることができない。じゃあ一体この門を開いておいたってね、どういう意味なんだろうか、どういう祝福なんだろうか。それはまず第一に、イエス様というお方は私たちの祈りに応えてですね、あらゆる困難に道を開いてくださる方だ、そういう意味があると言ってよろしいと思うんですね。つまり私たちの祈りに応えられる方、それがキリストというお方なんだということですね。まあ、これはとても、まあ、信仰にとって大切なことなんだろうと思います。というのはキリスト教信仰っていうのは単なる教義とか教えじゃないんですね。あるいは哲学とか思想でもありません。倫理道徳でもありません。信仰というのは私たちの祈りに応えてくださる神様との交わりであって、まあ言うなれば打てば響くと言ったらいいんでしょうかね。そういう神様との生きた関わり、それが信仰なんですね。そういう意味では本気で信じて祈ったっていうことがない人は、祈りが応えられて問題が解決されたっていうね、そういうその生きた体験っていうものが得られないままでいると、やっぱり信仰って深まっていかない。どっかこう観念的な頭の先っちょだけのそういうものになってしまう危険があると言ってよろしいと思うんですね。信仰というのは生きた神様との打てば響く、祈りに応えてくださる神様との関わり、交わりなのですね。私が祈りを捧げると神様は私たちの祈りに応えてくださる方である。まあそういうことがここでも示されていて、そういう祝福が今、フィラデルフィアの教会のに人々にですね、イエス様が語られたということですね。使 徒言行録という書物の中に使徒パウロとシラスの話が出てきます。彼らがフィリピという町に伝道しに行った時に捕らえられて牢獄に入れられてしまった、迫害を受けたわけですよね。そんな時彼らは鞭打たれて背中がねヒリヒリするような、そして真っ暗闇の牢獄の中で神に賛美を捧げ祈っていたということが記されています。するとその時突然地震のようなこう響きが起こってですね、そして彼らが閉じ込められていたその牢屋が全部解き放たれてしまった、そのことがきっかけでその、牢屋の牢番牢名主っていうんですか、その、牢屋を守る人たちにもね家族が救われ、また、神様のご栄光が表されたっていうところが出てきますけれども、こういう体験、そこまでいかなくてもね、神が祈りに応えてくださるというそういう体験がクリスチャンの人生の中には必ずあるんだってことですよね。世の中にはね神なんかいるかってね、祈りなんてクリスチャンの自己満足に過ぎないってね、祈ってばっかりいるなんてことは逃げてるんだってね、そんな風に言う人もいますけれども、それは本当の意味で祈った体験のない人であって、祈りは何たるものかってことが何もわからないと言っていいんだろうと思いますよね。神様に祈った時に神が答えてくださったっていう体験があるクリスチャンは強いと言っていいと思いますね。神は打てば必ず響く方なんだ、どんなことがあってもそういう信仰そういう体験を持った人は動かなくなると言ってもいいのかもしれません。私たちの前に門を開くことのできるお方、困難なところに道を開くことのできるお方は私たちの祈りを聞いてくださる方であって、私たちの信仰の歩みを進めてくださるそういう方なんだということですね。もちろん使徒パウロもいつでもどこでも祈ってね、伝道活動がこう進展していたかっていうとそうではありません。パウロの信仰のその宣教活動の中にも時々こう伝道の門が閉ざされてしまうというね、そういう時もあったわけですが、でもパウロは必ず神は祈りに応えてくださる、打てば響く方だということを信じていたので、人々にこう祈るように願っています。コロサイの信徒への手紙の4章の2節から4節のところでパウロがですねこんなことをお願いしてるんですね。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように、このために私は牢につながれています。私が叱るべく語ってこの計画を明らかにできるように祈ってください。いつでも伝道の門が開かれるように、門を開くことのできるお方に対してどうか祈りを捧げてほしいとパウロはしきりに信徒たちに兄弟姉妹たちにお願いしているわけですね。神様は必ずこの祈りに応えて伝道の門を開いてくださる、そういう意味で私はあなたの前に門を開いておいた、そういう約束がフィラデルフィアの教会の人々にも与えられたと言ってよろしいと思うんですね。しかしもう一つこの門という門を開いておいたということにはもう一つ大切な意味があります。このダビデの鍵を持つ方であるイエス様によって門が開かれる、それはですね究極的には天国の門が開かれる、そういう意味があると言って間違いないところですよね。神の国を開くことのできる方、それはイエス・キリストしかおられない。私たち人間は罪に陥ったので、もしそのままであれば最終的に私たちは死に飲み込まれてしまう、滅びざるを得ない存在なのです。しかしイエス様はその死の力を打ち破ってよみがえられた方、十字架にかかってサタンに勝利することで死の力に打ち勝ってですね、打ち破って死からよみがえられた方だ。それがキリストというお方であって、キリスト以外にそのよみがえられた方はいないんですね。そしてそのキリスト以外に天国の門を開く方はいらっしゃらない。だからこのキリストに私たちは信頼を置き、キリストによって私たちもまた天の門をくぐって天国に入っていくことができる、それが聖書のメッセージということであるわけですけれども、これは決して人間にはできない技なんだと。いいですか皆さん、例えば一生懸命ね教会に通って聖書を勉強して良い教えを学んで良い人間になって奉仕もしてね、そうすれば天国に入れてもらえる、こ これは間違いなんです。ですから皆さん、そういうことで私たちは天国に入れるのではない。どんなに私たちが頑張ったってどこかに欠けがある。 100% の神の前にね、義なるものを立て上げることは私たちにはできないわけですよね。どこかに私たちには欠点がある。だからこそイエス様が身代わりとなって十字架に死んでくださった、そのキリストのゆえに私たちは罪許されて、一度も罪を犯したことのないものとしての立場をいただいて天の御国に入ることができる。これが福音っていうものですよね。そういう意味でイエス様は私たちの前に門を開いてくださった。ダビデの鍵を持つ方としてイエス様のみがその天国に入る救いに、いただく門を開くことができるお方なのだ。その門をイエス様が今フィラデルフィアの教会の人々の前に開いてくださって、決してそれを閉じることはできないと約束してくださっているということですね。さて次のところに行きたいと思うんですが、じゃあ一体このフィラデルフィアの教会のどんな点が素晴らしいんだろうか、ね、今はイエス様がねその素晴らしさに応えて門を開いてくださったってことを見たわけですけれども、じゃあフィラデルフィアの教会のどういう点が素晴らしく、どういう点が褒められているのだろうか、まあ、先ほど読みました8節の後半にこうありましたね。あなたは力が弱かったが私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。彼らが褒められているところ、それは彼らが私の言葉を守った、つまりキリストの御言葉を守り続けた、守り通した、そのことのゆえにキリストの名を知らないと言わなかった、つまりキリストの名を軽んじたり否定したりね、拒否したりするようなことがなかった、まあ、そのことが褒められているわけですよね。続く9節の中にも記されていますが、このフィラデルフィア教会にもユダヤ人と称する人々がおりまして、その人々が、攻撃とか迫害を教会の人々に加えていたことがわかります。しかしそういう苦難、そういう迫害にさらされていながらも、彼らはそれにじっと耐えてキリストの御言葉を忠実に守り、主の皆を軽んじたり否定したり主から離れたりするようなことは決してなかった。そのことがイエス様に今これ褒められているということですね。しかもこの教会は一番初めにあるように、あなたは力が弱かったがって言われてますね。ここで弱いって訳されているギリシャ語なんですが、これはミクロスっていう単語なんですね。ミクロス、どっかで聞いたことあるような皆さん音じゃ発音じゃないですか。ミクロス、ね、英語のミクロっていうものの語源になっている言葉なんですね。ミクロっていうのは皆さん、ね、知ってるように小さいってことですよね。この弱いっていう日本語には訳されてますが、もともとのギリシャ語は小さいっていう意味なんです。ミクロですからね、顕微鏡で見なきゃ分かんないほど、それほど小さいっていう、それがこのここで言われている言葉なんですね。ある人はこのフィラデルフィア教会っていうのは非常に人数の少ない家の教会のような教会だったんじゃないだろうかって、ね、そういう人もいます。そんな小さな世間にこう注目されることもないようなね、そんな弱々しい小さな力のない教会であるにもかかわらず、彼らは迫害に耐え、主の御言葉を忠実に守って、そして主の皆により頼み続けてきた。そのことがここで褒められているのだと、まあそう解釈するのが普通の解釈であろうかと思いますね。まあ、しかしこのある神学者はこう言うんですね。フィラデルフィア教会はとても小さな取るに足りない教会であったにもかかわらず、大きな教会の群れと同じように私の言葉を守ったというような意味はここには全くありません。ちょっと回りくどくて申し訳ないんですけどね。あなたはとても信仰の力が弱かった、愛の力も弱かった、しかしそれにもかかわらず私の言葉を守ってくれた、よく頑張ってくれたってね、そういう意味でイエス様はここで褒めているんじゃないって言うんですよね。日本語だとそう読めますよね。だってあなたは力が弱かったがって言われてますからね。がっていうのを別の言葉で言えば弱かったにもかかわらず、 っていう感じですよね。でもよく頑張ったよねっていう、そういう訳し方がなされてるんですが、原語のギリシャ語を見るとこのがっていうね、そういうニュアンスは言葉にはないんですね。つまりあなたは力が弱かった、あるいは小さかった、そして私の御言葉を守った、私の名を知らないとは言わなかったって書いてあるんです。弱かったけれどもとかね、弱かったにもかかわらず、弱かったがっていうニュアンスは言語にはないんですね。私も確かめてみました。ああ確かにないなって。じゃあ一体ここではなあ、どういうことが言われてるんだろうか、どういうことが褒められてるんだろうか。つまりこういうことですね。もしその弱かったけれども、弱かったにもかかわらずっていう言葉であるとすれば、力が逆にもっとあればもっとしっかり御言葉を守ることができたでどうし、できたでしょうし、もっとしっかりしていてイエス様の名をね、もっと確かに否定しなくて済んだだろうというようなことが言われていることになってしまうわけですね。つまり大きな教会で力があればね、そんなことはなかったんだろうと、力がなかったにもかかわらず頑張ったねっていう、そういう意味でこう取られてしまうわけですが、これはそうではないというのはどういうことかというと、たとえどんなに大きな教会であろうと、またたとえどんなにその大人物というんでしょうかね、のようなその信仰者であろうと、ダビデの鍵を持つ方、聖なる方、真実な方であるイエス様の前に出れば、それはみんなミクロのような小さなものに過ぎないということです。ですか。つまりそれは、謙遜の言葉でもないし、特別頑張ったねっていうお褒めの言葉でもなくて、それは現実を語っている言葉だ。自分たちは神の前に小さなものであって、弱いものであって、取るに足りないものなのだという、そういう現実をしっかり彼らは知っていたってことですね。その弱さ、小ささを知っているからこそ、彼らはキリストの御言葉に忠実に真実により頼み続けて生きていくことができたということです。裏を返せば、いや私はそんな小さくありません、私にも能力がそれなりにあります、別に神様にそんな頼らなくても生きてきますと思っていれば、神の御言葉に忠実により頼むということができなくなってしまうということですね。サタンは何とかしてそういう誘惑を私たちに仕掛けて、神様の御言葉から、神様により頼むことから私たちを引き離す、そういう誘惑を仕掛けてくるんですね。お前も結構いいところあるじゃないか、ね、取るに足りないなどと思う必要はないではないか、人間というのも結構いいもんだぞ、神様なんか抜きでもそれなりに生きていけるじゃないか、幸せに生きてくるじゃないか、楽しくやってくるじゃないかってね、そういう思いを私たちの心に吹き込むんです。別により頼まなくたって、祈らなくたって、御言葉なんか読まなくたって大丈夫だ。もしそういう思いが私たちの心に入っているとしたら、それはもうすでにサタンと悪霊の誘惑に引っかかっているっていうことだってことですね。時々引用する有名な牧師ですが、ロイド・ジョーンズという、牧師がですね、リバイバルについてこんなことを言ってるんですね。リバイバルっていうのは信仰復興、という意味なんですが、信仰復興、つまりリバイバルについてロイド・ジョーンズがこんなことを言ってます。私たちには何ができるだろうか、リバイバルはどうしたら起こるのだろうか、それには自分自身の無力さを知らなければならない。すなわち自分自身のうちには、また自分自身では何もすることができないことを知らなければならない。それが答えである。力は神のものであり、実行する方は御霊である。私たちが心を合わせてしなければならないことは、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていくことである。自分自身の弱さ、また自分自身の小ささということを知ること、それが実は私たちが神の御言葉により頼んで、神の力によって生き生きと歩んでいくための秘訣だということですよね。そういう意味で彼らは特別小さかったからそうだったということではなくして、 誰もが、全てのクリスチャンが知るべき神の前の小ささというものを悟って、それを認めて、だからそれゆえに神の御言葉により頼み続け、主の御言葉を守り続けることができた。そこにフィラデルフィア教会の素晴らしさがあったということですね。これは私たちもしっかりと心に留めておきたいなと思いますね。さて、実はこの手紙には守るという言葉が4回出てきます。まあ短い言葉、手紙ですけどね、その短い中に4回守るって言葉が出てくるんですね。そのうちの2回はフィラデルフィア教会の人々がイエス様の言葉を守ったっていうね、そういう意味で使われてますね。また1回はイエス様の御言葉を守ったこのフィラデルフィアの彼らをイエス様もまた試練のとこに時に守りますっていうね、これ素晴らしい神様からの、イエス様からの約束として語られている。そして残りの1回は11節なんですが、私はすぐに来る、あなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさいというね、まあ、そういう勧めの言葉、命令の言葉としてこの守るという言葉が使われています。つまりこれ全部まとめると、主の御言葉を守る者を主もまたあらゆる試練において守ってくださる、だからしっかりと受け取ったものを守り続けなさいっていうね、そういうまあ勧めの言葉になっているわけですね。御言葉を守るということ、皆さんそれはどういうことだろうか。昨年私たちの教会はこの御言葉について学ぶ機会がありました。まだその時はこの教会にいなかったっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、御言葉を学ぶ、御言葉を守るという中でですね、6つのことがある。それはまずは御言葉を聞くということだと、まあ、こうやって皆さん今私のメッセージを聞いてくださってるわけですが、御言葉を聞くことからまず御言葉を学ぶことが始まりますね。でも聞くだけでは足りない、御言葉を読むことも、自分で読むことも大切なのだ。聞くっていうのはある意味では御言葉と皆さんの間に牧師なり誰かね、その語る人が介在してるわけです。そうですよね。そういう意味では間接的なんですが、読むっていうのは直接皆さんが聖書に向かって読むわけですから、御言葉と直に皆さんがつながることですよね。そういう意味で読むことはとても大切なんだと思います。さらに読むのも、読むだけではなくして、読んでわからないところもありますから、それについて調べたり学ぶことが必要だ。学んだ中で大切だなと思う言葉を心に蓄え暗唱することも大切。さらには時には御言葉をじっくりとね、一節一節読みながら黙想するっていうことも大切ですね。じっくりと御言葉を黙想し、御言葉を味わって、御言葉を深く体中にこう染み渡らせていく、そういう時間を過ごすことも大切ですね。そして最後にその御言葉を自分自身に当てはめ適用して、まあ、実行していく。まあ、こんなふうにこれ手で表しましたけど、御言葉を聞くこと、読むこと、学ぶこと、暗唱すること、黙想すること、そして適用し実行していくということ、こうやって初めて私たちは御言葉を守るということができてくるんですね。聞くだけでは、聞くことは大切ですけど、聞くだけでは、聞いているだけではとても足りません。自ら読み、学び、調べ、暗唱し、黙想し、そうやって私たちは初めて御言葉に従って生きる、御言葉を守るということができてくるということですね。でも案外こういうことをクリスチャンである私たち自身がどこかでこうおろそかにしているというか、なかなかそうできないんですよねっていうクリスチャンも結構いるんですよ。先日もある方とお話を、長い時間相談を受けてお話をしました。長い間もクリスチャンをやっている方ですけれども、いろんな心の病があったり、家庭に問題を抱えたりでね、何度か私の家に電話をかけてきて、まあよその教会の方ですけど、お話を聞いてるんですが、いろんな問題を抱えている、でもどうしたらいいんでしょうかって聞かれてもね、やっぱ本当に神様に信頼しましょう、祈りましょうね、御言葉はきっと約束を果たしてくださいますから、御言葉を読んでくださいって、そういうことしかないんですよね、牧師が言うことってね。最終的には御言葉を本当に読んでますか、信頼してますか、でも平安がないんですってね、そう答える。 でも私はとにかく御言葉と祈り、そこが基本ですから、そこからずれてたら神様の力は働きようがないんです。それとその方は、考えてみたら私はここ7年ぐらい御言葉を読んだこと、自分で読んだことはありませんでしたって。教会には言ってるんですよ、礼拝の説教は聞いてるんです。でも自分から御言葉を読み学ぶっていう、そういう信頼、そういう意欲っていうのが全然ない。やっぱり弱いですよね。神様はもうすでに、まあ一つのセットとしてこういう一冊のね、神の言葉を、約束をくださってるわけです。これを受け取った私たち、しっかりそれを読んだり学んだり調べたりね、暗記したりね、そうやって私たちのものとしていくことが私たちにとって必要なことなんですよね。そうしていけば必ず神の技が起こってくるということですよ。逆に言えば、そうしない限り、これは救われるということに関してはイエス様を信じれば救われますから、間違いなく皆さん救われてるわけですが、救われたものとして元気に力強く生きていくためには、御言葉をしっかりと食べ続けること、御言葉によって生き続けるということはどうしても必要なんですよね。詩編の一編にこういう言葉がありますね。皆さんもよくご存知の詩編だと思いますが、詩編の一編、いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩ます。罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす、ね、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。御言葉が本当に親しいものとして、麗しいものとして、本当にこう読むことが楽しみ、そこから知恵をいただく、力をいただく、慰めをいただく、励ましをいただくってね、そういう実感、そういう期待感を持っている、それが健康、信仰的に健康な状況ってことですよね。そうなっていくときに私たちはますます力づけられていく、本当に信仰の喜びを味わいながら生きていくということができるようになっていくっていうことですね。そこから離れていたら、残念ながら喜びはね、なかなか継続しないですね。こうやって礼拝に来てね、賛美をしたり祈ったりメッセージ聞いたりして、ああ心安らぐ、それは皆さん体験していらっしゃると思うんですが、でもそれだけじゃ足りないんです。毎日の生活の中で御言葉が必要なんです。祈りを通して神様としっかりつながっていくことが必要なんです。そうやって初めて私たちは力づけられ、成長していくことができる、喜びに満ち溢れていくことができる、それはもうはっきりと聖書が教えていることだということですね。先ほどの詩編の一編の後半4節以降は、その御言葉から離れてしまった人の姿が描かれています。神に逆らう者はそうではない、彼は風に吹き飛ばされるもみ殻、神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる、神に逆らう者の道は滅びに至る。まあ、これほどはっきりと、御言葉に従って生きることと、そこに反して生きること、ね、その違いが示されている詩編というのも珍しいのではないかと思いますが、答えははっきりともうすでに私たちに伝えられているということですね。御言葉を守る人々には素晴らしい祝福が与えられるということ、このフィラデルフィア教会の人々にもイエス様は素晴らしい祝福を約束してくださっています。12節を見ていただきたいんですが、黙示録の3章の12節、勝利を得る者を私の神の神殿の柱にしよう、彼はもう決して外へ出ることはない、私はその者の上に私の神の名と私の神の御名、すなわち神の元から出て天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして私の新しい名を書き記そう。まずイエス様はこのフィラデルフィアの教会の人々に勝利を得る者と言ってますね。つまり主の御言葉を守る者たち、それは勝利を得るものだと。イエス様が勝利を与えてくださるんだ、人生のさまざまな問題、悩み、困難の中に勝利を与えてくださる、その秘訣は主の御言葉を守るということですね。そしてさらにイエス様は、彼らに向かってですね、私は その勝利の得るものを私の神の神殿の柱にしようって言いますね。神の神殿の柱。神殿っていうのは霊的な意味では建物ではない。キリストを信ずる私たち、この教会そのもの、信ずるこの群れそのものが神殿ですね。神様の御言葉を守る者、その人を神の神殿の柱にしよう。それは教会の中でこう教会を支える、その建物を支えるような大切なそういう存在にしていく、重要な存在にしていくということですよね。お互いの交わりを支えていくようなそういう存在にしていく。あるいは神殿ってね、あ、柱ってこう安定感があるわけですから、安定した存在にしていくと言ってもいいでしょうね。それがイエス様の約束です。さらにそういう人々は、彼はもう決して外へ出ることはない。神殿であるキリストの、キリストの、交わりから、礼拝から、イエス様ご自身から離れてしまうようなことは決してないようにしてあげようってことですよね。それが2番目の約束。そしてさらに言われているのは、私はそのものの上に私の神の名と私の神の都、すなわち神のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして私の新しい名を書き記そう。名前っていうのは3つ出てきますね。神の名っていう最初のものは、私の神の名をあなたに与えるってことは、あなたを私のものにするってことです。私は神のものになるってことですね。神の名が記されたものになる、それは神様のものになるということ。そしてさらに、神の都エルサレムの名っていうのは、やがてやってくる天国、新しいエルサレムに住むものとして保証してくださるということですね。天国の約束と言ってもいいでしょう。そして最後の新しい名というのがありますが、その天において救われた者、私たちは新しい役目をいただき、新しい身分をいただいて、天国において生き生きと生きていくことができる。まあそういう新しい身分、新しい役目というものがここで約束されていると言ってよろしいところだと思うんですね。神の言葉を守る人、それがフィラデルフィア教会の人々でした。教会の前進、伝道の前進、そして信仰による繁栄は、私たち一人一人の心の中に天地宇宙を作られた神の御言葉がしっかりと根を下ろすところに起こってきます。このフィラデルフィア教会の姿が、願くは私たちこのグレースチャペルの姿でもあるように、また皆さん一人一人の姿でもあるように、心から願い求めていきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝もう一度この場に集い、あなたを礼拝し、またあなたの御言葉を学ぶ機会が与えられたことを心からありがとうございます。フィラデルフィア教会への手紙を今日は学ばせていただきました。小さな小さなミクロのような、顕微鏡で見なければわからないような、そういう存在であった。それは私たち一人一人の姿であって、どんなに大きな教会であろうと、どんなに大人物と言われるような信仰者であろうと、神の前に出るときに、それは小さな小さなものであり、弱い弱いものである、そういう自覚、そこから初めて私たちは本気で御言葉により頼み、本気で御言葉に聞き従って生きるという、そういう歩みが築き上げられていくことを改めて確認させていただきました。神様、私たちはどこかで神様により頼まなくても大丈夫じゃないだろうか、そんな思いに駆られ、そんな誘惑に、はまり込んでしまうような、そういう時が確かにあるものです。でも主よ、どうぞあなたがいつでも道をはっきりとお示しくださって、主の御前にへりくだるものであることができるように、ミクロのような小さなものであるということをしっかりと掴んで、でもそんなものにあなたは目を留めて命を懸けてくださったのだということを、いつでもはっきりと覚えて、御言葉により頼み、主の御手に全てをお任せして歩み続けていくことができるよう、心からお願いをいたします。神様、この小さな群れを憐れんでください。この群れをあなたが豊かに祝福してください。 御霊に満たしてください。一人一人の内側を、一人一人のその信仰の中に、あなたがいつも生きてくださって、あなたの臨在をはっきりとお示しくださりますように、主がどうぞ一人一人と共にいてくださって、あらゆることにおいて道を示してくださって、これが道だ、ここに歩めと、あなたの道をまっすぐに歩んでいくことができるように助けてください。いろんな困難、また誘惑の中におられる方もおられるか かと思います。どうぞ主よ、今道を示してくださり、はっきりとあなたの道をつかむことができるように、そしてどうかあなたの道にしっかりと立って歩み続けていくことができるように導いてください。家庭の中でも職場の中でもいろんな困難があるかもしれません。どうぞ主がその困難を解決してくださって、また乗り越えていく知恵と励ましを与えてくださって、本当にあなたの勝利を味わっていくものとして導いてくださるよう心からお願いをいたします。このグレシアプに集う兄弟姉妹が、またその家族が本当に豊かな神の勝利に預かって、主の豊かな恵みの御業を体験しながら、喜びと感謝を持って主にあって歩み続けていくことができるよう心からお願いをいたします。御霊の主よ、どうぞあなたがこの群れをあなたの御心のままに作り変えてください。あなたの臨在によって満たし、あなたの御心がなされる群れとして一人一人を祝福し導いてください。さまざまな弱さや、さまざまな、欠点や、欠けが私たちの中にありますが、でもしかしあなたはあなたの恵みによって全てを覆い尽くし、新しく作り変え、守り導き、そして祝してくださる主であることを心から感謝します。この1週間、御霊なる主が私と共にいてくださる、そんなはっきりとした確信をいただいて、それぞれ置かれている場でイエス様と共に、御霊と共に歩む、そのような日々を過ごしていくことができるよう心からお願いをいたします。聖霊の豊かな油注ぎあり、一人一人が満ち溢れますように。仰ぎ願くは、私たちの主イエスキリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、グレースチャペルに集うすべての愛する兄弟姉妹一人一人の上に、またそのご家庭の上に、豊かに豊かに常しえまでもあらんことを、我らの主救い主イエスキリストの御名によって祝福しお祈りします。アーメン。